今晩恵みをいただく御言葉はテトスへの手紙の一章10節から16節です。テトスチャプター1 from verse 10 to 16。 テトスへの手紙一章10節から16節です。はじめに10節と11節を宣言させていただきます。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、御言葉であられるあなたを今晩も我らいただき参るために、この週の半ば水曜日のこの夕べの時も御前に集い、あなたから御言葉を開き、またこのインターネット回線を開きました。主よ、どうぞあなたがこの求めし一人一人に豊かな命を注いでくださるように、豊かな養いを出させてください。初めから終わりまでをあなたが支配し、見せてください。このしもべの唇、また一人一人耳、それぞれ通りよくし、また友の思い、心、体をすべて十字架の血をもって清め、油を注いでくださらせように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。水曜日の夜は、テトスへの手紙の公開説教で、前回は、一章の、1節から、9節までを見ました。このテトスへの手紙、テトスという主のしもべ、主の働き人、パウロは彼を、このクレテという島に残して、そしてそこにおいて、町々において長老を立てて、そしてしっかりと教会を根付かせなさい、福音が伝えられたこのクレテにおいて、せっかく福音の種がまかれた、それを、フェードアウトさせないようにしっかりと根付かせて、そして信仰が代々その地に残るように、ということでこのテトスを、残していきます。そしてこの残されたテトスに対してパウロが、特にその霊的な指示をした、手紙ですけれども、この、特にパウロが、テトスに向けてこのクレテに、残した理由、この5節にありますけれども、その残っている仕事を整理して、そして町ごとに長老を任命するために、残してきました。でその長老の務めはどういうものであるのか、それは、非難されるとかない人、また、本当に良い性質を身につけ、悪い性質を身につけていない、そういう人、これこれの人を、任命しなさいということが、この、前回のところ、6節から9節の、ところに、記されております。でそれで、なんでこういうふうに長老や監督を立てなければならなかったのかというのが、今日の箇所、この10節以降に、記されています。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます、そういうわけだから、しっかりと信仰を根付かせるために、そういったかき乱す者たちがこのクレテの島に多いんですね。このクレテの島において多いから、だからしっかりとした信仰に根付いて、このクレテの島にこの御言葉の伝授がしっかりとなされていくように、そういうわけで、この、長老やまた、監督を立てなさい、でどういうタイプの人にその、反抗的なものが多いのか、それは特に割礼を受けた人々がそうですと10節に、あります。要するに、割礼を受けた人々、ユダヤ人、立法を持っている人々、本当に初代教会からこの割礼を受けた人々、ユダヤ人たち、立法を持っている人々が、この旧約立法を人に押し付けて、そうでなければ救いがないとか、このあるいは立法を、守っているから私はより清いんだ、あなた方は立法を守っていない、汚れた食物を食べているあなたの方が霊的に下ですよ、 そういうことをしていたら、ね、地獄に落ちますよとか、ね、なんかそういったことを吹聴して、で、あたかも自分たちが霊的であり、あたかも自分たちの方が知っており、あたかも、ね、あなた方の方が、低い、だから私の命令に従いなさい、ね、そういった、ね、信仰を利得の手段と考えているような人たちを、ね、沈黙させるために、ね、だから、ね、テトさんに対しては、こういう人々に気をつけて、そして本当にそういう人々にしっかりと対抗できるまでのそういう人材を育成しなさい、それが目的なわけですね。この10節にあるような反抗的なもの、もういつの時代でもそうです、権威に反抗するもの、あるいは教会の権威に逆らう、そういったものとかや、また空論に走るもの、人を惑わすもの、本当に意味のない論争をかき立てる、そういうものがおります。何か、ね、あの御言葉に関するその論議をかき立てて、論議が活発であれば何か、ね、教会の活動が活発であるかのような、そんな勘違いをして、いる人がいます。その聖書を見れば全くそれは違います。教会の中でそういった論議、ね、論争、あるいは空論、ね、そうしたものは控えなさいというのが、もうパウロのこのテトスの手紙のみならず、テモテへの手紙とか、また、ね、本当に他の箇所においても、そういった空論に走ることを、ね、そういった無益な無駄話はやめなさい、ね、というのが、このパウロのお話ですね。彼らの口を封じなければいけませんと、重説にあります。彼らは、不正な利を得るために、教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。書いてあります。不正な利を得るために教えてはいけないことを教える。ですから、あたかも自分は何か、ね、一発の預言者です。自分は知識あるものです。ね、そういう、ね、なんか名声、地位を得たいという非常に、ね、ケチな、チンケな、ね、その名誉欲、あるいは、ね、偉くなりたいという欲求。ね、世の中において、社会的に認められないけれども、教会の中ではみんな優しいから、ね、人々に認めてもらえると思って何か、ね、そういう無益な議論に走る、そういった人々の口を封じなければいけないんです。不正なこと、それをこの経験を利得の手段と考えている人について、ね、第一テモテの6章にあるんですけども、パウロは何もテトスの手紙に限ったことではなく、テモテの手紙の中においても本当に違ったことを教える、そういう者たちには気をつけなさい、ということが第一テモテの6章3節から6節のところに、あります。 First Timothy chapter 6 from verse 3 to 6、3節から読みます。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、何と同意しない人がいるなら、それは私たちの主イエス・キリストの健全な言葉、健全な言葉、テトさんの手紙非常に重要なキーワードです。健全な言葉、健全さ、健康さ、そのキリストイエスの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利得を受ける道です。アメン。ですから心が静いていては、利得を得られないんです。心が慌てていて、あるいは論争好きで、言葉の争いを仕掛けるのが好きでという人には安息はありませんし、また、利益もありません。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道。皆さん利益を受けたいですか？利益を受けたい人は 満ち足りる心を伴う経験、この経験というのはユーセベリア、要するに神様を敬う心、尊敬する心です。尊敬する心、高慢な人には人を敬う心が足りておりません。しかし利益を得たい人は本当にこの敬う心が満ち足りてるんですね。人を敬う心、それに満ち足りている、そのような道こそが大きな利益を受ける道です。それと逆の人は、高慢になっていて、言葉の争いをする病気にかかっており、そして、経験を利得の手段と考えている、自分に名誉をかき集めたり、ああ誰々先生、あなたは誠に真理の奥義に通じております、そういうふうに言われたりから、なんか、あたかも自分を預言者だとか知識人のように見せたり、そういう人は、病気にかかっていると言います、パウロは、病気にかかっている、そういう病気から治って、そして本当に全てのことにおいて満ち足りる経験を身につけなさい、それが利益を受ける道なんです。でそれで、テトスの手紙の方に、戻りまして、で本当にこのテトスに対しては特にそういうユダヤ人、活用を、何か、受けている人たちに特に気をつけなさいと言われているのは、それは特にこのクレテという島、この島がどういう島であるのか、そこに気をつけなさいとパウロは言っております。テトスの手紙の一章の12節見ますと、このクレテという島がどういう島、どういう人たちがいるのかというのが書いてあるんですね。テトスの一章12節、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い怪我者、怠け者の食いしん坊、この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。アーメン。ここクレテ人についてはなんかすごい聖書ですね。彼ら昔から嘘つき、悪いけども怠け者の食いしん坊、けどパウロが言ってるのはクレテ人を気をつけなさいじゃないです、ユダヤ人の空想話とか発令を受けた者たちを気をつけなさいと言ってるんですね。テトスはこのクレテの島に残されました。クレテの現地の人たちに福音を伝える上では本当にこのユダヤ人の空想話が一番の障害ですよ。なぜなら、クレテの人々、嘘をつくこと、昔から嘘をつくことが常習化しているけれども、パウロはこのクレテ人を責めているのではなく、ユダヤ人、特になんか、割礼を強要するようなそういった人々を、気をつけなさい。クレテの人たちは救われるべき弱い人たちです。パウロはそういう、昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊のような政治のクレテ人を救いたいという救命の思いがあるんですが、しかしこのクレテ人に巻き込んできたユダヤ人たちが、本当に、もうユダヤ人食物規定に非常にうるさく厳しいです。あなたがこのこれこれのものを食べたならば汚れますよ、あなたは、これこのことをしたら汚れますよ、もうそんなことばっかり言って、せっかく救いに導かれたクレテ人が、食べ物のことについてあれこれ言われて、でそれで両親が汚されてしまって、また、再び昔の、成り立ちに戻ってしまう、そういう危険性があるから、だからこのユダヤ人の口を封じなければならない、このちなみにクレテ人は昔からの嘘つき、これある一人の預言者がこう言ったと、12節に書いてあるんですけども、でまあ、ちなみにこの言葉を言った人はもうはっきりしていて、クレテの、詩人であるエピメニデスという人が、BC600 年頃、エピメニデス、クレテの詩人が、言った言葉ですけども、これ別に預言者、このエピメニデスが、何か、この神様の霊感を受けたということよりも、まさにこの時代の、このテトスの時代のこのクレテ人のことを、本当に的確に言い当てているという意味で、きっと、預言者言ったんでしょう。このクレテの人たちはそういう性質があるから、だから本当に特にこのユダヤ人の、この反抗的な態度やまた空論に走ること、こういった言葉に気をつけなさい、そういうふうに言ってるんですね。で、この14節で、 ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。アメン。ですからこのユダヤ人空想話やまた真理から離れた人々の戒め、あなたは食事の前にしっかりと手を洗い清めなければ罪ですよ、地獄に落ちますよとか、そういった昔の人々のその戒め、聖書に書いていないようなそういった空想話を仕掛けている人、そうした人に対する最善の、最善の対処方法、それはそういう人たちには心を寄せないようにさせなさいということです。だからあなたこのユダの法律によっては、その食べ物が汚れてるから、あなた今食べたね、あなた今汚れてるよとか、そういった話を仕掛ける人が見たら、あなたとはちょっと縁切りさせていただきます、離れるのが、これが一番 の、ね、対処方法なんですね。この空想話や真理から離れた人々の、その戒めには心を寄せないように、させなさい。むしろそういう人たちはこの真理の健全な言葉、健全な御言葉、それによって本当にその人の不健全さを回復させなさい、これが言われていることです。そして、さらに15節、15節では清い人々には全てのものが清いのです、しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。ここにおいて、清い人々には全てのものが清いけれども、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものがない、そういった汚れた人々にとってはその知性と良心も汚れているんです。ですからこの汚れた人々にとっては、自分が清いと思ってやっている、あの清めの儀式、この、清いと思ってやっている、実行している、もろもろ、そうした全てのものが実は、ひっくめてもう汚れているというんですね。これどういうことか、これよく見ると、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものがありませんと書いてあります。不信仰な人々です。ですから信仰なしには、信仰がない人は全てのものこと戒め、また言い伝え、それらの実行、また修行、そうしたものもの全部ひっくるめて汚れている、というわけで、しかし信仰を持っている人は全てのものが清いんですね。イエス様もおっしゃいました。あなた方の口に入るもの、それは人を汚しません。あの食べ物、この食べ物で人は汚るのではない、むしろ人を汚すのは人の、人間の腹から出てきた、口から出てきたもの、これが人を汚すのです。ですから悪意ある言葉、欲望、そうした諸々が、人を汚すのであって、口に入るもの、それ食べて、トイレに出して、もうそれで終わりだよ、イエスもおっしゃいましたね。けれども人の腹の奥底から、出てくる、欲望とか、妬みとか敵対心とか、そういったもろもろが人を汚すんですね。食べ物で人を汚すものではなく、人の口から出てきたもの、それが人を汚す。で、さらに、信仰から、不信仰な人々には何一つ清いものがありません。これ裏付けの言葉がローマ人の手紙の14章14節からのところです。ローマの14章の14節から、ローマンチャプター14 from verse 14。ちなみにこの14章はですね、ある人は、立法を持っていて、でこういうその清い清くないの基準がある。で別の人は、食べ物について、そういった基準がない、そういった場合は、どういう風にするべきか、というのがこのローマ14章に書いてあります。14章の、14節から、主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で聞かれているものは何一つないということです。ちなみにこれ、食べ物の話なんですね。この1節から見ますと、2節とかも、何でも食べて良いと信じる人、あるいは、 野菜しか食べない人、そういったことについてのことが書いてあるんですけども、で、この14節において、それ自体で汚れているものは何一つない、ですから食べ物についてはそれ自体で汚れているものことはありません。これパウロが言っております。そしてさらに、あれを食べたら汚れる、これを食べたら汚れない、そうしたもろもろの規定が旧約にあるんですけども、あのことをしたら汚れる、このことをしたら汚れない、そうした清い汚れの律法もまた旧約にありますけれども、それらは初代教会のエルサレム会議において異邦人に対しては、この私たちの先祖が背負いきれなかったあの重荷くびき、それを異邦人にも負わせることをしないようにしなさいということが決議されまして、ですから私たちは本当に偶像礼拝とか血あるいはそうしたものに気をつけるべきではあるけれども、しかしそうした旧約律法に、そうしたもろもろについての重荷は私たちは外されているんですね。で、この14節で、それ自体で汚れているものは何一つない、ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです、ですからこれは汚れたものだというふうに、思っている人にとってそれを食べることすら汚れたことで、ですから本人次第になるんです。で、15節、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください、食べ物のことで兄弟の心を痛めることのないようにしなさいと、書いてあるんですね、この食べ物、この味噌汁ちょっとしょっぱすぎるよって言って、三角にして怒ったりして、そうして他の兄弟のことに心を痛めたりしないようにということも、含まれるでしょうね。本当に気をつけるべきです。この食べ物、汚れてる汚れていない、あるいはこれは、まずいまずくない、そういうふうにして人が作ったもの、人が提供したもの、それについて兄弟の心を痛めさせるなら、そういう人はもはや愛によって行動しているのではない、キリストが代わりに死んでくださったことの人です、その本当にキリストが身代わりになってまで死んでくださった人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください、15節に書いてあります。で、16節、ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう、これです。これが私たちキリスト者が追い求めるべきこと、神の国のことは飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜び、ですから本当にキリストにある交わりはこれらがあるんですね。ですから、進めております。19節で、そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。アーメン。先ほどのテトスの手紙においてはユダヤ人たちは、こんな、平和とか、また平和に役立つこととかお互いの霊的成長に役立つことではなく、むしろお互いに気落とし合う論争、あなたは清い、私は清い、あなたは汚れているといった、そうした諸々の、論争、それによって互いを汚し合ったり、また本当に霊的成長をすぼめてしまったり、つまずかせてしまったり、そういうことをしている。だからパウロはテトスにそういう人たちを沈黙させなければならないと言いました。20節、食べ物のことで神の御業を計りしてはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。ここにおいて、清い清くないの食べ物のことで、本当にその神様が救おうとしている人をつまずかせようとしたり、そういった場合には、そういったことは悪い。21節、肉を食べずブドウ酒を飲まず その他兄弟のつまずきになるような、なることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アメン。ですからここにあって本当にある兄弟が本当に信仰が弱い、信仰が弱いからこの食べ物を食べたら汚れてしまうんじゃないかというふうに思い込んでいる人がいたとします。そういう人を前にしたらそういう人につまずきを与えないためにその人がこれ食べちゃダメだ思い込んでいるものをその兄弟の前で食べないこと、これは良いことですね。兄弟のつまずきにならないようにするということが本当に主の御心だからです。けれどもその兄弟の前でもう堂々と食べて何でも食べていいんだよというふうに食べて、でそしてその弱い信仰の人をつまずかせるとするならばそういう場合は悪いということです。食べ物にはもともと清い清くないというものはありません。ただこの信仰から出ていない疑いを感じる人が食べるなら罪に定められる。なぜなら信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですと書いてあります。ですからある人がこれは清い、これは汚れている、そうしたもろもろ、それがただ単にですね利得を求める手段でそれだけ言って、でそれで信徒を信じていないでそれを強要するならばそういう人は悪い人です。けれども本当につまずきを与えないようにという理由で、食べなかったり、あるいは、進めたり、そうした人は、それは信仰から出ている場合は、それは良い人ですけれども、ですから、まあ、そういうわけで先ほどのテトスの一章の、15節、そこの謎が解けるんですね。テトスの一章の15節では清い人々には全てのものが清い、しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはない、それどころかその知性と良心までも汚れています。ここにも、信仰があるなしが、まあ、清い清くないの基準であることわかりますね。先ほど開いた、ローマの14章の最後においても、信仰から出ていないことは皆罪ですと書いてありました。ですから信仰を持っている人にとっては全てのものは清いんです。けれども不信仰から出ている人、それは全てのものは清くない、それどころかその信じていないゆえにあれをすれば、清い、これをすれば清くない、そうした諸々の押し清をする信仰から出ていない、単なるその何か、するしないだけで人を判断しようとする人はそれは信仰から出ていない、清くないんです。だから、そういう人たちを 口を黙らせなくてはならないわけです。でこのテトスの一章の最後、テトスの一章の16節は、書いてあります。ここにおいては、何によって、この表向きの信仰者か、それとも真の信仰者かが分かる、その基準が、この16節です。彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格です。ですから行い、これが基準です。行いがあるかどうか、彼は口では神を知っていると言っています。一見するとクリスチャンであるかのような錯覚を覚えるんですが、しかしその行いだけに、スコープを絞って見てみると、彼ら、口で言ってることと行いがちぐはぐなんですね。口では神を知ってると言いつつも、しかしそのやっていることが本当に神を知っているのかって疑いたくなるような行いをしているとするならば、そういう人たちは実に忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格な人です。ですから行いによって身が分かるんですね。いくら唇で いいことを、ね、言っていたとしても、ね、メッセージでいいことを言ってたとしても、しかし行いが伴っていないとするならば、ね、本当に不適格になってしまいます。ですから本当に私たちは気をつけなくてはなりません。本当に不適格にならないためにも、本当にこの御言葉を宣言したならば、その御言葉を実行するものになりましょう。そして本当にこの御言葉を行ったことの良き買い取り、それをしましょう。行ったことの買い取り、これがあるんです。新約の28章、今日もお昼も開いたんですけども、やっぱり行い大事なんですね。新約の28章の1節、1節から15節、あ、14節まで祝福の法則が書いてあるんですけども、その祝福されるかどうか、それはその28章の1節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。アーメン。でどのような祝福をされるかが、この3節から14節までのところに本当に多くの目録があります。これはぜひ皆さん、これぜひ読んで、ね、覚えるほど読むべきです。もし主の御声によく聞き従い、また主の命令を守り行うなら、ね、行いによってですから、人はその祝福の実態を受けるんです。ただ口で言ってるだけでは、ね、その実態は現れません。本当にこの行いによってその祝福の実態が現れる。現にユダヤ人、そうですね、ユダヤ人はイエス・キリストを信じる信仰はないんですけど、しかし御言葉を行っています。だから祝福の実態を彼らは受けてるんです。彼らはイエス様がないように、ね、救いには達しておりませんけれども、しかし御言葉を行ってるから、この地上においてリッチになったり、上の権威だったり、人を支配する側についていたり、そういう祝福を受けてるんですね。クリスチャンも本当に、行い、これを重視するならば、皆さんは祝福の実態を受けていくことになります。口で信じてます、信じてます、私信じてます、イエス様を、確かに救いは得てるでしょう。しかし行いがなければ祝福の実態を受けることはないんです。行い、これによって祝福の実態を受けることができます。どうか皆さんはこの唇から出てくる言葉、これをよく気をつけて、そして本当に唇から出てくる言葉、御言葉を宣言して信じて行って、そして祝福の実態を豊かに受けていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしばし祈る時を申したいと思います。
私たちも本当に彼らを超えて霊の親となることができますように。主よ、
み取り、テレビに置いてあなたの御言葉を主を伝え、そして福音の根を下ろし、あの昔ローマの時代でもこのテトスの手紙は主を多くの働き人たちが働く時にこれを模範として、そして大時代にでもでとこのテトス書、これを通して主を多くの人がキリストにある弟子訓練をしていたことを私たちは知っています。主を私たちにも主をこの掟さえしっかりと私たちは守り、そしてこれに沿って私たちの行いがあるならば、どんな嘘つきの父親においても私たちの福音はしっかりと成り立つということを覚えて、勇気を持って人物ことに主を本当に失望することなく、不可能を覚えることなく与えられているこの牧会の主を教えに沿って私たちが一つ一つを片付けていけば必ずなるということをしっかり覚えて、主の皆を褒めたたえる主の弟子でありますように主を祝福してください。使徒パウロは教えるべきことをしっかり教えてくださいました。教科書です。それに沿って人を選び、それに沿ってあなた自身が動き、それに沿って身が現れた時、主よキリストにある教会が本当に素やかに言語に立つということを教えてくださったことを感謝いたします。あらゆる人の良くない様を見るということではなく、本当に教えられているそのような人材を探すということで、私たちの誤解を幸いにしてください。この教訓を心に刻み、イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。
主よ、本当に悪い時代の中においては厳しく戒めて人々の信仰を健全にしなさいと、主よ本当にテトスに向けられた手紙に書いてありました通り、本当に私たちも少しでも悪の教え、また人をつまずけると導くかするようなそうした物々に対しては、本当にそれを妥協することなく厳しく戒めて人々を健全に戻し、そして本当に空想話や真理から離れた人々のその虜になることはないように、しっかりと今私たちは御言葉を持って健全なスクラムを組み、そしてこの悪い時代に対抗していくことができますように、どうか助けてください。本当に私たち弱いところがあり、また本当につまずきやすいところ、また弱点ももろもろあります。そのような弱い私たちは本当にイエス様にある羊として、互いが互いに本当に寒い時は温め合い、また主を本当に暑い時は本当に涼しいように、主を本当にあのパレスチナの羊は全くその逆でした。彼らにはなぜなら妬みや嫉妬やまた意地悪心があったから、だからパレスチナの羊は暑い時には他の羊が涼しい、もう妬ましいからわざと集まって、わざと集まって倒れる羊も出てくる。寒い時には本当に他の羊が温かい思いをさせたくないから、だからあえて離れ離れになっている、そのような本当に悪どい心たちがあるところを、本当にパレスチナの羊飼いたちはそんな彼らをケアしておりました。本当にイエス様、あなたは羊飼い、本当に私たちが本当に悪どい心、意地悪な心を持っていたとしても、あなたは本当に忍耐強く羊を、命を得させるために、それも本当に命がけで命を得させるために羊をケアしてくださっていることを感謝いたします。私たちもそんなあなたに習い、そして本当に今この時代を健全に、そして凛々しく気高く生きる私たちとなってください。あなたが今晩も本当にこのテトスへの手紙を通して私たちを養ってくださいましたことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをお願いします。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。